金光新聞の12月12日号ですね、一面の記事であります、今城さんは30歳の頃、父親が倒れたことをきっかけに米屋として餅作りの世界に飛び込んだ。父親の代から本部の祭典に備える岡上餅を作っていたため、父親に代わって初めて本部に備える岡上餅を作ることになったと。無理だと思った。でも父が神様に約束したからにはお供えさせてもらわなければと思った。経験はなかったが、道具といつも見てきた父親の姿、その記憶だけはあった。あの時きれいとは言えんが、なんとかおかがみ餅らしい餅ができた。それでもうこれっきりで作るのは終わりにしようと思った。なのに神様は話してくれんかったな。あの時に限ってある方が、今回のおかがみ餅は美しかったと言ってくださった。これ昨日今城さんと電話で話したんですけど、このあの時に限ってある方がというのは、これ金光様の奥様らしいですね。八重子先生がそうおっしゃったらしいですね。ああ、見抜かれとる。これはやめるわけにはいかん。一生懸命させてもらおうと思った。それから32年間、おかがみ餅とは何か、お供え物とは何かを追い求めてきた。幾度も失敗を繰り返し、試行錯誤し続けた結果、季節によってもち米の種類を変えたり、餅が固まる時間を考慮し、作り始める時間を変更したりと、丸みや厚さに至るまで自分なりの感覚をつかんできた。何よりの賜物は、手間をかけ神様へのお礼の真心を込めた分だけ、おかがみ餅は鏡のように光り輝くということだった。それは顔が映るだけではない、そこに自分の心が映されるものだと知った。おかがみ餅はまだ完成したと思っとらん。どうしたらより美しいものを神様にお供えさせていただけるか、今も変わらず研究しとる。修行じゃな。神様へのお供えに限らず、どんなに困難な依頼があろうとも、依頼人の願いを大切に受け、諦めることをしない。約束したら必死にやる。やっぱり喜んでもらいたい。人様が喜んでくれること、それは神様が喜んでくれることと同じだと思っている。多種類の米や餅型のほかに、高さ3メートルもの精米機など、複数の機械がある金光食料、その機械のどれもを今城さんが手入れする。父親から受け継いだもの、そして新たに培ったもの、その全てが今城さんにつながる人々の喜びとなり、食となっている。わしはな、いつか全ての教会が美しいおかがみ餅を神様にお供えできるようにしたいと願っとる。特別な道具がなくても、思いさえあれば、みんなが作れるよう、作り方を学び直しとる。それにな、わしが死んだら、棺にもち米と軍手と帽子を入れてくれって本部の先生にお願いしとる。死んで御霊になった後、生きてる者に、おかがみ餅を作りに来てって言われたら、その人の体に入って一緒に作ってあげるんよと、あげるんよ、楽しかろう。そう言って笑う今城さんのおかがみ餅は、今後も神様の御前で輝き続けるに違いない。こういうね、さっきも言いましたね。本当にこれよく見るとね、これ私が撮った写真なんですけどね、まあ 光線の具合もあるんでしょうが、この白い餅の上に赤い餅が乗ってるんですけど、赤い餅が本当に光ってるんですね。改めてすごいなと思いました。昨日も電話で30分ほど話したんですがね、先生すいません勝手に写真を使うって撮りましたがね、いやいやありがとう。また近々行ってもいいかな、それはいいよ話をしたんですよね。とても背の高い大柄の方でね、大きな声で元気にいつもね、いろんなこと面白い話をしてくださるね。最後に読ませていただきましたところ、私はまるで教祖様だなと思うんですね。教祖様がね、この方は姿がなくなったら来てくれというところに行ってやるとおっしゃってね、そういう気持ちで餅作りを作されたんだなということを改めてこう、ありがたく思わせていただいております。また今年といいますか来年の正月のおかげ餅もお願いしてあります。皆さんね、今度ご神殿にお供えになったお正月の餅を改めて、今城さんがこの一生懸命真心込めて作られたおかがみ餅をですね、ご覧いただきたいと思いますね。皆さんの当教会に参拝される方々にはいつも祭典の翌日に切ったものをね、少しずつお下げしていただいてもらっておりますが、あの餅ですね、本当によくついてある美味しいお餅ですね。本当にこの何か私もね、この方がこう配達に来てくださったりしてね、一緒にそこでお茶をいただいてもらうんですがね、本当に気持ちのいい方ですね。欲のない、ただひたすら喜んでもらえたらいいという、そういうお気持ちが現れておりますね。大いに私たちも学ばせていただきたいと思います。はい、今日も読みます。